外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組では仙台観光国際協会、通称センティアが仙台に住む外国人の方と協力していろいろな情報をお伝えしています。今日は7月末に青葉区中央市民センターで行われた日本語を母語としない小中学生のための夏休み子ども教室についてお送りします。今日はセンティアの竹山がお送りします。はじめにこの事業について担当の菊池から皆さんに説明をいたします。
この夏休み教室はセンティアが2010年から行っているプログラムです。外国に言語文化の背景を持っている子どもたちの支援を目的としています。例えばですね、親が国際結婚で親のどちらかが外国出身の方だとかですね、あるいは海外での生活が長くて、日本に戻ってきたけれども日本語が十分にコミュニケーションを取るには難しいというような子どもたちが最近増えてきています。学校の中で子どもたち同士会話するには問題がないんですけれども、授業中の日本語、教科の学習のための日本語が理解できないという子どもたちもいます。そのような子どもたちの支援を目的として行っています。もう一つの目的なんですが、そのような外国につながる子どもの支援の裾野を広げることを目的としています。このような子どもたちの支援に関心のある方、あるいは今まで大人の外国の人たちに対して日本語学習の支援を行っていた方たちが、そのような子どもたちへの支援も行ってみたいというような方たちに参加していただいて行っています。開催期間が今年は7月26日から7月29日という4日間でした。短い期間ではあるんですけれども、子どもたちが他の子どもたちとの交流を通じて励まされたりとか、日本語がどうしてもこう話すのに自信がないとか、勉強が苦手だ、学校に行くのがどうしてもこう気が進まないっていうような子どもたちが、日本語を話すのに少し自信が持てるようになったとかですね、勉強が少し好きになった、夏休み明けに学校に行くのが少し楽しみになったというふうなきっかけになればなというふうに思って行っています。活動の中ではですね、先ほど申し上げたようなこれから子どもたちの支援を行いたい、あるいはそのような活動に関心のあるという方たちにサポーターとして参加していただきます。今年は32名の方がサポーターとして参加してくださいました。そしてそのような外国につながる子どもたちの支援にの経験が深い市民団体の方たち、外国人の子どもサポートの会、アイカス、サット日本語クラブの方たちにですね、アドバイザーとして参加していただきまして、そしてサポーターの方たちが、どのような教材を選べばいいかとか、どのように教材を使って学習の支援をすればいいかということをアドバイスしていただきながら4日間行います。ただマンツーマンの学習だけではなくてですね、毎日途中でみんなで学ぼうということで理科の実験も行いました。このような4日間の活動を通じて支援の裾野が広がればというふうにも願っていますし、先ほど申し上げたように子どもたちが励まされたりとか、さらにこう継続的な支援が必要であればですね、外国人の子どもサポートの会やアイカスサット日本語クラブにつなげたりとか、あるいは教育委員会や学校にですね、4日間の様子をお伝えすることによって学校などでもですね、先生方にその子どものケアをさらにこう深めていただくっていうことも、目的の一つとして行っております。
それでは今回の夏休み子ども教室をサポートしていただいた田所さんと川田さんにお話を聞いてみたいと思います。
私は田所喜子と申します。外国人の子どもサポートの会の代表をしております。
私は川田文子と言います。サット日本語クラブというグループに入っています。
今年はどうでしたか？
そうですね、私はずっと最初からアドバイザーとしてこの教室に関わっているんですけれども、いつも参加する人、生徒もサポーターも違う方たちなんですよね。で、特にそのサポーターの方たちにはここで 初めて子どもたちのサポートという新しい経験をしてもらう、そういう大切なこう目的があるんですけれども、はい、そのことに関してはいつもみんなすごく真面目に取り組んでくださって、それで年によってはとても辛かったり、悩んだり、そういう学生さんもいるんですね。でもそういう時にこそ振り返りを毎回終わった後するんですけれども、振り返りの時に話し合って、じゃあ明日はこうしてみようとか、こういうふうにやったらいいんじゃないかとか、そういうことをこう出し合いながらで、そうすると次の時にまたこういい経験ができて、で結局あやってよかったってこう、学生さんも言ってくださるんです。で今年は特にすごくスムーズにできていて、で生徒たちも真面目に取り組んでいたし、で学生さんたちも皆さんすごくこう仲良くやって、最初から最後までいろいろな方が関わってくれたけれども、毎回毎回楽しそうでした。
私は1日目と最後の4日目とだけの参加だったんですけれども、最初の日はみんなサポートする側も子どもたちもすごく緊張感があって、初めての場所で不安そうな感じがしたんですけれども、4日目に来てみるともうとってもみんな楽しそうで、打ち解けていい雰囲気で勉強できたんだなと思いました。
どんなことを勉強したいお子さんが多いんでしょうか。
今回もそうですけれども、いろんなお子さん来ますよね。
そうですね、本当にみんな一人一人、全く違う個性があって、
日本語ができない生徒も来るし、あと日本語が上手なのに教室が好きで毎年来るっていう生徒もいるし、
そうですね、
だから、最初日本語が全くわからない子どもたちはもうあいうえおから始まっていきますし、あとそれがだんだんできてくると学校の宿題をやったり、
学年ですとか、あとは日本語のレベルとか、あと教えてほしいものもそれぞれ違うんですけれど、本当にオーダーメイドでその生徒さんの要望に応える形で指導をして、
そうですね、あらかじめ教材をいろいろ用意をしておいて、そしてその子どもたちのこう希望とか、あとは必要なこれをやったらいいんではないかとか、そういうことに合わせて、であとサポーターの方がそこをうまく使ってくれて、で一人一人の生徒たちと楽しくこうやり取りをしながら、そして自然に言葉を覚えて見てるみたいですね。
そうですね、あとその1日目担当した人がどんな風だったかっていう話をして、その2日目の人にそれを引き継いで、2日目はこういうことをした方がいいと思ったとか、そういうことを次の人に引き継いで、その子にどういうものをすればいいかなっていう、
なるほど、
チームワークがうまくつけるって感じですかね。
あと間にいつも電気の実験をしているんですね。
理科の実験ですね。
でそれは言葉とそれからこう自分の行動が一緒になるような、そういうこう活動を通して自然に隣の人たちともこう話をしながら言葉を覚えていくという、で一番子どもたちが楽しみにしているのは多分こう友達と近くに並んで一緒に顔を合わせてやるという楽しい時間だってこともあると思います。で今日のように最後に魚釣り大会をして大騒ぎをして
楽しそうでしたよね。
とっても楽しいですね。
今回ネパールの方がサポーターで参加されて、全然日本語が喋れない女の子を3日間サポートしたというお話だったんですが、教室で使う日本語、体、まだ目とか鼻とかそういう日本語もわからない子だったので、そういう体の名前を教えてあげたなんて言ってたんですけれど、こうその子に合ったやっぱり覚えた方がいいなってところから、教えたそうで、1対1じゃないとできないことだなと思って、
今回 の, アルンさんは、その子が一番もうあの母語で対応してくれたので、
そうですよね、
おそらく子供にとってみたらとても安心で、
そうですよね、
分かりやすくて良かったと思います、
ね、そうですね、来年も来たいというお子さんもいらっしゃいましたし、学生さんもね、また来年もまたサポートしたいとおっしゃってましたので、今後もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では今回学生ボランティアとして協力してくれた星野さんに感想を聞いてみます。
東北学院大学経済学部3年星野新平です。外国人の子どもたちの進路ガイダンスでこういった活動があるということで耳にしたので参加させていただきました。初めて私参加させていただいたんですけれども、日本語の漢字の読み書きができなかったりするっていうお子さんが思っていた以上に多かったので、すごいお子さんだったり学校側としてもすごい苦労されてるなと思いました。と私がまず外国人の子どもたちに関してそのサポートしたいなとかボランティアしてみたいと感じたきっかけは、私自身母親が日本人ではなくフィリピン出身でして、そう、私は日本で生まれ育ってきたので日本語しかむしろ喋れないくらいなんですけれども、同じような境遇の中環境が違うというだけですごい日本語がうまくできないだとか、そういった、お子さん子どもたちがいるということを考え、実際そういった現場に直接触れることができたらなとか、そういう形で今回ボランティアに参加させていただきました。
どうでした、今日の夏休み子ども教室
は。私が担当した女の子一人だけでしたけども、どれくらいのことができて、どういうことが苦手でどういうことが得意なのか、そういったこともちょっと、本当に一部分だけですけど見ることができたので、思っていたイメージとは全然違いましたね。やっぱりちょっと辞書の引き方が分からなかったりと、でもすごい真剣に取り組んでるっていうのと、あと私が担当した女の子はご両親が積極的に教育に参加されている方だったので、これからも頑張っていってほしいなと思いました。
最後に去年と今年この夏休み教室に参加してくれた中国出身のリジェンさんに感想を聞いてみます。
じゃあリジェンさん、日本に来たのはいつでした
っけ。大体8月くらいか、日本語とちょっと日本の知識、社会などもよく分かりませんから、まず小学校6年生にちょっともう一回、行きました、そして今年の3月から、中学校に行きました、ね、
すごく日本語が上手になったなと思いました、
ちょっと何ヶ月間日本語学校に行きました、でよくいろいろな外国人、ネパール、ベトナムの人って日本語、話をしますから、
上手になりましたね、今年の夏休み教室のことを聞きたいんですが、どうでしたか。
夏休みの宿題がこもったこと、詩や俳句よくなったのも続けられないから、先生たちで助けてくれるかな、本当にありがとうございました。
詩は難しいですか、詩とか俳句は。
はい、ちょっと難しいだけど、作文になりそうだけど詩にならないので、日本の詩はどういう感じにもちょっと分かりませんか。
優しく教えてくれましたか、先生たち
は。はい、すごく優しく、楽しかったという先生もちょっとすごく面白い先生
です。
じゃ
あ来年も来るとしたら、来年は何を一緒に勉強したいですか。
日本語の例えば季語、敬語難しい、やっぱり難しいの方、日本語のテストを多分受けるから、この辺も頑張りたいなと。あとちょっと日本語が分かりませんの人たちになんかちょっと手伝って通訳する。
じゃあ分からない子どもたちにちょっと教えてあげようかな。素晴らしい。
素晴らしいですね。
今日のセンティア多言語放送局は、日本語を母語としない小中学生のための夏休み子ども教室についてお送りいたしました。この番組は仙台観光国際協会がお送りしています。次週の放送もお楽しみに。